Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き明石市立文化博物館の学芸員を務めていらっしゃいます梶原誠太郎さんにご登場いただきます。梶原さん、こんばんは。
どうもこんばんは。
よろしくお願いします。お願いします。マイシネマヒストリーの前のジングルでちょっと笑ってましたけどね。
懐かしいなと思って
なんかね、何々っぽいなみたいなジングルが多いのがこの番組なんですけれどもね。さあ、先週に引き続きですね、ただいま明石市立文化博物館で絶賛開催中、9月2日までの開催になります、特撮の DNA 展、平成に受け継がれた特撮匠の夢、こちらの上映の内容などをお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ皆さんご存知だと思いますが、日本が世界に誇る特撮、これは略語でして特殊撮影技術。これ現在はこう CG が出てきて、はい、
そうですね、
特撮で撮るみたいなことはもうほぼなくなったんですか？
いや、まだいわゆる戦隊ヒーローですとか仮面ライダーのところはまだ残ってるんですけれども、はいはい、大体はもう CG にちょこっとずつ置き換わってるようですね。
では今までこうやって作っていたけど今はこんな作り方になっていったってなっていますっていうところも多いわけですよね。
そうですね、やっぱり着ぐるみとかそういうミニチュアっていうのは作るとどうしてもお金がかかっちゃうらしくてですね、そこを置き換えるのは本当に CG はすごくかっ、まあ、安く上がるっていうことでどの取り替えられているような話になってますね。
比べるとですよね。でもその特殊撮影技術、いろんなこう、匠の技を持った方々が集まって、工夫をしながら、そしてビジュアルにもこだわって作り上げたものが、今回一堂に会してポスター類含めて約150点っていうのは、はい、今後は生まれてこないかもしれない。
そうですね、可能性は非常に高いです。
宝物ですもんね、
う
ん、
そうなんです。で、基本的にこういうミニチュア類っていうのは撮影が終わったらもう処分されちゃうっていうのがほとんどだと聞いてますので、なので今回展示しているミニチュアですね、
はい、
その一部も復刻という形で、
なるほど、
改めて復刻してもらったものがあるんですよ。
へー、これ本当にミニチュアとか、それからスーツアクトっていうかも、その実際に中に人が入って、ええ、映像の中で、まあ、メカゴジラやゴジラが動いたっていうものも展示されていて、ポスターとかもいろいろあるんですけれども、うんうんうん、はい、私ちらっと伺ったんですが、なんと触れるものがあると。
そうなんです、実際に触れるゴジラの表皮があります。
触れるゴジラの表皮ですか？
そうです
、ゴジラに触れるんですか？
触れます。
どんな展示なんですか？
ゴジラのですね、左足だったかな、左足の一部を、実際にですね、実際に使われた型をまた元に作り出していただきまして、
はい、
でそこから触れるゴジラとして一つ作っていただきました、
実際当時制作したそのゴジラの左足を作った型を使って造形師さんが18年ぶりに再現されたと、は
い、そうです。
でその再現した左足は会場で触ってもいい、
実際に、はい、いっぱい触ってください。
これどうですか、もう開催始まって7月14日から始まっているので、会場でこのゴジラの左足に触れるゾーンっていうのの人気ぶりは、
人気ですね、やっぱり、それこそ老若男女言えてないですけど、はい、もう本当にもう触ってこれがゴジラか納得して帰るか、
いいですね、おーこれがゴジラか、いいですね、
そうですね
これでも実際どうやってゴジラはどんな素材でどうやって作られてるのかっていうのも興味あるんですけど、
基本的に、今回展示してるのはラテックスっていう、樹脂を使って、
はい、
で表皮を作っているんですね。で、重ね塗りとかいろいろしながら、あとは内部に筋肉となる発泡ウレタンとかそういうの流し込んで一つの足を作っていくような感じになってます。
中に筋肉となる発泡ウレタンが、はい、かっこいいな、覚えていこうあーこれ中に筋肉となる発泡ウレタンが、よし必ず目の前で言おうこれでも実際に触れるのももちろん楽しみなんですけど、今お話を伺ったようにこうやって作り上げられていくんだよみたいな、うん、その工程とかは例えばパネルとかで展示してあったりしないですか？そうです
ね、パネルで一応分かるように展示してあります、はい、あとですね、このゴジラの表品とこれに関してはその造形師さん、若狭慎一さんという方なんですけれども、直々に、うん、あの映像で解説してくださってます。
え、これ若狭さんが実際にそのゴジラの左足を再現しながら、えここで発泡ウレタンをみたいなことを言ったりしてるんですか？
流し込んでます。
すごいキューピー3分クッキングゴジラの左足バージョンみたいなのが流れてるんですかめちゃくちゃ面白いじゃないですか。そうやって特殊造形の私たちが憧れていた、まあ、怪獣とかがこのように細かく作られていったんだなというのが実際見てわかるようにな
ってます。
はあ、これちなみに梶原さんを触られました？
触りました。あのこっそりあの展示の最中に触ってましたあ、ずれてるって言いながら
いいですね、ずれてるっていうところが可愛らしいですねよいしょじゃなくてね。感覚的にはどんな感じだったんですか？
なんというかですね、
うん、
ごわごわごわごわというか、うん、ごわごわしていながらもっちり感がありますね。
え、ゴジラもっちりしてるんですか？
意外ともっちりしてました。
皆さん9月2日までの開催で9時半から18時半までですのでねぜひともこれを触りに、そしてあのケイちゃんの表現で言うとキューピー3分クッキングのようにゴジラの左足が出来上がるパネル展示や映像も
待ってますので、
はい、
ぜひ見に来てください。
ここでラテックスみたいな流し込みますみたいな感じでね、ぜひともそのあたりも楽しんでいただきたいと思います。これね、あのよくあの美術館とかに、あの私も、絵が好きなので見に行ったりとかした時に、よりちょっと詳しく、解説していただいたり講演を聞いたりとかすると、うもう一回見るときにまた見る角度が変わったり、興味がぐっとこう焦点が合うようなところがあると思うんですけど、はい、開催期間中になんかそういったチャンスとかってあるんですか？
あります。8月18日と25日ですね、
はい、
そこでギャラリートークとしまして、まあ、私のと館長が、ギャラリートークさせていただきます。で18日は館長の方がギャラリートークしまして、はい、25日は私が担当します
梶原さんはちなみに、はい、なんかあちょっと歪んでるって言って触ったらもっちりしてましたっていう話とかではなく、さまざまなお話を、
まあそうですね、全体通してどういうものが展示されているかとかですね、まあ、そういうのと、はい、あと、まあ、展示の裏話みたいなのをちょこちょこ混ぜながら、
ちょっと待ってくださいよ。8月の25日。
25日、午後2時からですね。
はい、土曜日から午後2時からですね。8月18日は、館長が、
館長が
お話ししてくださるということです。各回30分程度ということなので、ぜひね、ご覧いただく流れで、この日にちも選んでいただきたいと思います。はい、これ、ギャラリートークっていうのは事前申し込みとかが必要なんですか？
申し込みはいりません。当日参加自由です。
あ、じゃあぜひね、皆さん当日、よし聞こうと思ってお話を聞いていただけたらなと思います。ただお話をお伺いすると週末は結構、
ね、そうですね、はい、開館前から結構並んでくださるお客様も多いです。
9時半開館ですけれども、
なんですけれども、そうですね、早い方だと8時半とかそのくらいですね。開会初日はもう5時半から並んでるお客様もいらっしゃったと。
もう会いたくて会いたくて、
そうですね、
あの憧れのあのスクリーンの中のっていうのが確かにこう目の前で至近距離で見れるっていうのはなかなかない機会ですからね。関西でこういう展示っていうのは今までなかったんですか？
ないですね、関西初ですね、
はい、なるほど。ではですね、夏休み期間中はもちろんですけれども、まあ、9月2日までということなので、はい、そして平日だと少し週末に比べるとゆったり、
ね、ゆっくり見れますね、
もっちり触ることができるかもしれないですね、私あの余談なんですけれどもね、あの大学時代、
はい、
京都にあります佐賀美術という学校に行ってまして、うこういうあの特殊造形というんですかね、はいはいはい、あの怪獣とかを作るのが好きなクラスメートの男の子がいて、 すごく上手に作るんですけど、
はい、
例えば火を吹くとか、
うん、
それこそね、それからあのなんか妙な液体を口から流すとかっていうのが、
はいはいはい、
何を混ぜてどういうもので表現したらいいかがわからない、
うん、
お金もそんなにかけれないみたいなので、すごい苦労していて、あのできないのに相談には乗ってたんですよ。いや口からダーッと取れるのはスライムじゃないのとか、ケイちゃんいいこと言うねとか言いながらいろいろ試すんですけど、2日と持たない、固まるとかね、
水が抜けちゃりする
とか。そうなんですよ。でなんかでもいろんな本とかを見ても出来上がった作品はいくらでも世の中に溢れてるんですけど、その特殊造形に携われてる方たちがどんな工夫をしてどんな歴史の中でその作品を作り上げていったかっていうのってなかなかこう、
そうですね、表舞台に出てこないことが多いので、うん、本当にもう作ったらそれでおしまいというか、そうなってしまうことが多いらしいので、
うん、
非常にですね、そういう技術的な部分が伝わっていないという話を聞いたことがありますね。
じゃあ今回は作品を間近に見ることによって、うん、様々な方たちの熱い情熱を感じることが、
もう本当にですね、ここをどうやって工夫してどうその難しいところを乗り越えていったかという、その情熱ですね、うん、本当にそういうのを感じていただきたいですね。
いや、いろいろな形でね、皆さんもものづくりに携わることもあると思いますし、今回この特撮の DNA 展ご覧いただいて、先週もお話ししたんですけれども、特撮のみならず、さまざまな映画を見る見方が変わったり、うんうんうん、まあお母ちゃんが作る晩御飯に対してもさ、これどういう工夫してるのか下味つけてんじゃねえのかみたいなとかね、熱い思いよね、全てのものに熱い情熱があって世界に誇る特撮、
ね、
日本の特撮が出来上がっているというのをお楽しみいただきたいと思います。
ぜひお越しください。
はい、会期中お休みとかってあるんですか？
はないですね。会期中無休でございますので
ここにも熱い思いを明石市立文化博物館の熱い思いをね、
い
を、
はい、
皆さんにお届けできたかなと思います、はい、改めまして、9月2日まで明石市立文化博物館で開催されています特撮の DNA 展、会期中はお休みなしで、朝9時半から18時半まで、入館は開館の30分前となっております。観覧料です。大人が1000円、大学生高校生が700円、中学生以下は無料となっていますので、ぜひとも足を運んでいただきまして、熱い匠の技を、感じて、そしてもっちりゴジラの足に触っていただいて、お楽しみいただきたいと思います。必ず私も会場に足を運びたいと思います。はい、ということで楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。マイシネマヒストリー、今夜は明石市立文化博物館の学芸員を務めていらっしゃいます梶原誠太郎さんに、先週に引き続き、ただいま明石市立文化博物館で開催されております特撮の DNA 展についてお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝東和の中島千恵さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、8月の24日金曜日より公開しますマンマミーア Here We Go をご紹介します。
もうなんか幸せな気持ちに今からなるのがもう分かりますね。マンマミーア Here We Go、 前作、
はい、
もうすごいハッピーな気持ちになって、景色も綺麗だし、
はい、
音楽はもちろん盛り上がるし、
うん、
みんななんかこうまっすぐひたむきで、
はい、
ちょっとお茶目でという感じでね。そうですね、
もともと全世界でこう異例のロングランになった舞台を、
はい、
2008年にこう映画化して、ミュージカル映画史上世界ナンバーワンの興行収入をこう記録を塗り替えたとして、流行したマンマミーヤの、約10年ぶりに続編ということで、
はい、
かなりちょっと年月が経ったんですけれども、またオリジナルの豪華キャストが集合しまして、
これ前作とキャストは、では変わらず、
そうですね、主演のメリル・ストリープだったりとか、アマンダ・セイフライドとかは続けて出演してまして、
はい、
また新たに今回はお母さんソフィー の、 若い頃のお話で、前作で3人のパパ候補が出てきて
そうですね、
はい、一体どの人がパパなんだろうというね、娘のソフィーが、結婚をするときに、3人のパパに招待状を送って、で来てもらってというところでこうちょっと騒動が起こるという話がね、前作までに繰り広げられてたんですけど、
はい、
そっから娘のソフィーが今回ちょっと妊娠をして、で、母と同じような立場になった時に、その時お母さんは、3人のそのパパと言われてたような人とどうやって出会って、どうやって恋をして、なぜこう別れてしまったのかっていうのをこう描いているのが今作になるんですよね。
では作品は10年後で描いているんですけども、また前作の過去に
戻って
、
はい、今回はいわゆるエピソード0と、またその前作のその後の続きを同時に描いています。
あ、一粒で二度おいしいってやつですね、
サーガですね、はい
、でやはりアバの名曲が、
そうですね、物語を彩るのはやっぱり前回もアバの珠玉の名曲がやっぱり次々出てきて、ミュージカル映画ということでこう物語を彩るんですけれども、今回もマンマミーヤだったりとかダンシングクイーンをはじめ、隠れた名曲もたくさん出てきますので、アバファンはもちろんのこと、音楽好きの人はなんかちょっと聞いたことあるなって思う人もいるかなと思います。
これで実際自分が結婚するときに、女で一つでしっかり育ててくれたお母さん大好きだけれども、パパにも会いたいなと思ったら、パパなんじゃないかなっていう人がママの日記から3人候補が上がるっていう時点で、そのプレイバックしてエピソード0に行ったときに、ものすごいなんか楽しい恋愛模様とかわちゃわちゃ感が、映画の中で溢れそうな気配がしますよね
そうですね、なんかそれに合わせて、シーンごとに、歌がついてくるんですけど、なんかね、見事にその歌詞がこうシーンごとに使い分けられてて、その心情がその各キャラクターによって違ってたりとかして、なんかちょっとそういうところも楽しめたり、なんかそのなぜにそういう3人も候補が出てくるのかというところだったりとかもちろんなんか気持ち的にもハッピーになれますし、笑えますし、ちょっと涙したりとかして、はい、なんかすごいね、母と娘の物語をこうメインに進んでいくんです。
前作は神戸のハーバーランドで行われたハーバーシネマでも上映したんですけれども、イメージとしてなんか、女性が好きな、母と娘の物語だし、なんかちょっとかっこいい男性も出てくるし、そしてすごい綺麗な島で起こるなんか結婚式とか華やかだしって思ってたんですけど、年代幅広く男性もやっぱミュージカル映画のすごいこうハッピーなパワーというかを感じて、みんなすごい楽しかったって。
でもそうですね、いち早くご覧いただいた方に聞いてみると、やっぱりそのアバ世代の人はやっぱり男女問わずいらっしゃいますし、近年ミュージカル映画っていうのがねすごく大ヒットしてるというのもありまして、やっぱりその映画館でそういう音楽を聴きながら映画を見る、その爆音上映だったりとか応援上映とかって今すごく流行ってて、
流行ってますね、
みんなこうサイリウム振りながら歌いながら もうあのおしゃべりも全開でなんか映画を見る楽しさを、うん、なんかみんなすごいまたやりたいっていう人がたくさんいらっしゃって、なんかそういう新たな見方というかミュージカル映画がこう受け入れられてるという感じがするので、うん、まあそれの延長というかママミーヤももちろんあの歌詞が字幕で出てくるので、
はい
ね、そういうところも見ていただきながら口ずさんでいただきながらこう楽しんでいただけるかなと思います。
いやこれなんかまあアンナと雪の女王とかからそれかまあララランドとか、
はい、
もうその歌うっていうのもそうだし、その作品の中でこうミュージカルのシーンが一番こうなんか感情的に揺さぶられるとかっていうのがものすごく定着して、うん、
はい、
あとみんながこう大きな声で笑ったりなんかこうちょっと歌ったりしていても、
うん、
映画館全体がみんなハッピーだったり楽しいっていう空気が、うん、新しいですよね。
そうですね、うん、みんなの気持ちのこう一体感がなれるのがなんとなく分かっていくん で、
うん、
で正直私あのミュージカル映画はそんなに見てこなかったんですよね。
正直私も前はそう言ってました
こうどうしていきなり歌い出したんだろう、うん、この人と思って
めっちゃ一緒です。え弾くみたいな感じだったんですけど、
普通に私はって言えばいいのに私はあれこれ普通に言えないのかなってちょっとね最初は思ってたんですけど、
はい、
なんかそこがその歌詞の意味とかを知っていくと、
うん、
なんかそこが自然に見えてきたんですよね、なぜか、
うん、前作もこう歌詞がこう出てきて、
はい、
で音楽に乗る分画面の場面の展開がどんどんしていっても、
うん、
今度はその音楽の力とその歌詞の世界観でどんどん人が増えていっても、
はい、
ハッピーになっていくのがこう増幅していて、
うん、
すごいなんかこう、作品の物語が大きく展開するっていうのがすごく面白くて、
うん、
なんかコンサートにも来ているようだし、
はい、
あとすごく、楽しい世界観をギュッと凝縮して見ているような気持ちにもなるので、
あ、そうですね、なんかよく歌の歌詞とかに共感したりとか、
うん、
影響を受けたりするんですけど私も、はい、もうそこで一気にこう引っ張られていくんでミュージカルって言ってもまあ別にそんなに、まあ、歌っててもまあおかしくはないのかな、
あれ何なんでしょうね。私も前までなんか急にそれでさって話したので僕はとか言ったらうわなんか歌い出した急に音楽鳴り出したって思っていたのが、今のミュージカル映画って
はい
逆にそれによって感情が乗ったり涙が溢れたり、
はい、
なんか一緒にちょっと体が映画館でも乗れたりするっていうのが変わりましたね。
自然な流れになってるんでしょうかね。なんかあのちょっとしたフラッシュモブのような周りの人が巻き込まれていってみんながこう踊り出すみたいな、
うん、見てる方たちも含めてね、はい、
うん、
なので、まあラジオ聴きの方でミュージカル映画ほらなんか急に歌うやんとか急に踊るやんって思ってちょっとあの横に置いていた方も、
はい、
ぜひこれを機会にですね素敵なミュージカル映画体感体験しに足を運んでいただき、はい、とてもハッピーになる映画なので楽しんでいただきたいと思います、はい、改めまして、作品いつから、
はい、
どちらの映画館での上映になるでしょうか。
はい、マンマミーヤ Here We Go は8月24日金曜日より、OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド、東方シネマズ西宮 OS ほか全国にてロードショーです。
はい、ぜひとも、アパはあんまり聞かなかったよなんていう方も行ったらね絶対乗れるんですよ、
はい、
知ってる知ってるってなって帰りにあのレコード屋さん行きたくなるの間違いなしですから、
はい、そうですね、サントラもぜひ、
はい、はい、存分に楽しんでいただきたいと思います。関読みシネマ情報、本日は東方東和の中島千恵さんに8月24日より全国公開ママミーヤー Here We Go をご紹介いただきました。ミュージカル映画、映画館で楽しんでいただきたいです。中島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。